今日のメッセージタイトルは、要注意、かたくなな心です。私は先週、私は主であるという言葉を何度も神様がモーセに語りかけたということをお話ししました。このことをモーセがしっかりと踏まえなければ、彼は自分に委ねられている使命を最後まで全うすることができなかったことでしょう。モーセは、神こそ主であるということを心に刻み、当時の世界で一番大きな力を持っていたエジプトの王パロに、イスラエルの民をエジプトから解放させるように、もしそのことをさせないのなら、あなたもエジプトにも災いが及ぶというメッセージを語りました。そして結論から言いますと、このことゆえにエジプトには10の災いが襲いかかりました。今日はこの10の災いのうち、その9つを見ていきたいと思います。まず第一の災い、それは、水が血に変わるという災いです。モーセはパロに向かい言います。ヘブル人の神主が私をあなたに使わして言われます。私の民を去らせ、荒野で私に使えるようにさせよ。しかしパロは、それを聞き入れようとしないで、アロンが杖を取ってエジプトのすべての水の上に杖を差し伸べると、それが血に変わりました。その現象は、エジプトの母と呼ばれるナイル川にも及び、エジプト人にとって命の源となるナイル川は赤く染まり、魚は死に、水は臭くなり、人々は飲料水を得るために川の周りを掘ったと言います。このことは今日、赤潮であったのではないかと言われています。このことゆえに、パロノはその心を改めたでしょうか。しかし、主の言われたようにパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞かなかった。パロは身を巡らして家に入り、またこのことをも心に留めなかった。と、聖書は記しています。第二の災い、それはカエルの異常発生でした。主は再びモーセに言います。あなたはパロのところに行って言いなさい。主はこうせられます。私の民を去らせて、私に仕えさせなさい。しかし、去らせることを拒むならば、見よ、私はカエルを持ってあなたの領土をことごとく打つであろう。こうしてアロンがエジプトの川、流れの上、池の上に杖を差し伸べますと、カエルがパロの家、寝室、寝台、家来と民の家に入り込み、かまどや鉢、さらにはその体の上にも這い上がりました。パロはこのことを受け、モーセとアロンにカエルを取り去るように、主に願ってくれ。そうしてくれたら私はこの民を去らせようと言います。モーセは、このパロの言葉を受けて、主に呼び求めましたところ、すべてのカエルは死に絶え、その死体が山積みになり、地は悪臭で満ちました。このことゆえに、パロはその心を改めたでしょうか。ところが、パロは息つく暇のできたのを見て、主が言われたようにその心を固くなにして彼らの言うことを聞かなかったと聖書は記しています。第三の災いはブヨの異常発生でした。主は再びモーセに言われます。あなたはアロンに言いなさい。あなたの杖を差し伸べて地の塵を打ち、それをエジプトの全国にわたってブヨとならせなさいと。この言葉に従い、 アロンがその杖で地の塵を打ちましたら、地の塵はすべてブヨとなり、それがエジプト全土に及び、人と家畜につきました。このことゆえに、パロはその心を改めたでしょうか。しかし、主の言われたようにパロの心は固くなになって、彼らの言うことを聞かなかったと聖書は記録しています。第四の災い、それはアブの異常発生でした。モーセは再びパロの前に立ちます。主はこうせられる。私の民を去らせて私に仕えさせなさい。あなたが私の民を去らせないならば、私はあなたとあなたの家来と、あなたの民とあなたの家とにアブの群れを使わすであろう。翌日、その言葉通りにおびただしい数のアブがエジプト全地に満ち、多くの害を受けました。しかしイスラエルの民が住むゴセンの地にアブは来ませんでした。パロはいたたまれなくなってモーセに言います。私はあなた方を去らせ荒野であなたの方の神、主に犠牲を捧げさせよう。モーセがこのことゆえに主に祈るとアブは一匹もいなくなりました。このことゆえにパロはその心を改めたでしょうか。しかし、パロは今度もまたその心を固くなにして、民を去らせなかった。第五の災い、それは家畜に疫病が起こるという災いでした。アブがいなくなり、それでもまだパロの心が固くなであったゆえに神様はモーセに言われます。パロの元に行って彼に言いなさい。ヘブル人の神、主はこうせられる。私の民を去らせて、私に仕えさせなさい。あなたがもし彼らを去らせることを拒んで、なお彼らを止め置くならば、主の手は最も激しい疫病を持って、野にいるあなたの家畜、すなわち馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に臨むであろう。このことゆえに、エジプトの家畜は皆死に、イスラエルの家畜は一頭も死にませんでした。このことゆえに、パロはその心を改めたでしょうか。しかし、それでもパロの心は固くなで、民を去らせなかった、と聖書は記録しています。第六の災い、それは晴れ者が望むという災いでした。主はモーセとアロンに言われました。あなた方はかまどの裾を両手いっぱい取り、それをモーセはパロの目の前で天に向かって撒き散らしなさい。それはエジプトの全国にわたって細かい塵となり、エジプト全国で人と獣について海の出る晴れ者となるであろう。主が言われたように、エジプト人と家畜に海の出る晴れ物が蔓延しました。このことゆえに、パロはその心を改めたでしょうか。しかし、主はパロの心を固くなにされたので、彼は主がモーセに語られたように、彼らの言うことを聞かなかった。と、聖書は記しています。第七の災い、それは氷が降るという災いでした。次に神様は、明日の今頃私は恐ろしく大きな氷を降らせるであろう。それはエジプトの国が始まった日から今までかつてなかったほどのものである。この被害を避けたいと思うのなら家畜を逃れさせなさいと主は言われました。主の言葉を恐れる者たちはそれに従い、そうしなかった者たちの家畜は撃たれ死に、家畜のみならず畑のすべての青物、野のもろもろの木を折り砕きました。この度も再びイスラエルの民にいる五千の地に氷は降りませんでした。 このことに対してパロは人を使わしてモーセとアロンに言います。私は今度は罪を犯しました。主は正しく、私と私の民は悪い。主に祈願してください。この雷と雹はもう十分です。私はあなた方を晒せます。もはやとどまらなくてよろしい。モーセは主に向かって手を伸べ、広げます。すると雷は止み、雹は降らなくなりました。このことゆえにパロはその心を改めたでしょうか。ところがパロは雨と雹と雷が止んだのを見て、またも罪を犯し、心を固くなにした。彼も家来もそうであった。すなわちパロは心を固くなにし、主がモーセによって語られたようにイスラエルの人々を晒せなかった。第八の災い、それはイナゴの異常発生でした。モーセとアロンはパロの元に行って彼に言った。ヘブル人の神シュアをこうおせられる。いつまであなたは私に屈服することを拒むのですか。民を晒して私に仕えさせなさい。もし私の民を晒せることを拒むのなら、見よ、明日私はイナゴをあなたの領土に入らせるであろう。それは地の表を覆い、人が地を見ることもできないほどになるであろう。そして雹を免れて残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木をみんな食い尽くすであろう。さすがにパロの家来たちも神の存在を知るようになり、パロに進言します。パロの家来たちは王に言った。いつまでこの人は我々の罠となるのでしょう。この人々を晒せ、彼らの神なる主に仕えさせてはどうでしょう。エジプトが滅びてしまうことにまだ気づかれないのですか。これらを受けてパロとモーセ、アロンの間に交渉がなされ、パロは言うのです。私はあなた方の神主に対し、またあなた方に対して罪を犯しました。それでどうかもう一度だけ私の罪を許してください。そしてあなた方の神主に祈願して、ただこの死を私から離れさせてください。このパロの言葉により、神は強い西風を吹かせ、全地に広がったイナゴを航海に追いやり、エジプト全土からイナゴはいなくなりました。このことゆえにパロはその心を改めたでしょうか。聖書はこう記しています。主がパロの心を固くなにされたので、彼はイスラエルの人々を晒さなかった。9つ目の災い、それは全地が闇に覆われるという災いでした。主はモーセに言われます。天に向かってあなたの手を差し伸べ、エジプトの国に暗闇を来させなさい。その暗闇は触れるほどである。モーセが天に向かって手を差し伸べたので、濃い暗闇はエジプト全国に臨み、3日に及んだ。3日の間、人々は互いに見ることもできず、また誰もそのところから立つものもなかった。しかしイスラエルの人々には皆その住むところに光があった。このことを受けてパウロは当初モーセに、あなた方は行って主に仕えてよろしいと言います。しかしそこには条件がつき、モーセとパロは折り合うことがありませんでした。このことゆえに、これまで8度の災いに対してパロの心が固くなであったように、この9度目の災いに対しても主がパロの心を固くなにされたので、パロは彼らを晒せようとしなかったと聖書は記しています。こうしてパロは神様がモーセと アロンを通してなされた9つすべての言葉に対して心を固くなにし、いよいよエジプトに最後の災い、10番目の災いが望むことになります。そのことにつきましては2週間後にお話しします。今日は9つの災いのすべてを取り上げてお話しました。その理由はただ一つ、それはパロがその一つ一つに対してことごとく心を固くなにしたということを私たちが心に留めるためです。再来週お話ししますが、パロが10番目の災いを受けたとき、それはパロにとってとてつもない痛手となり、このことゆえにいよいよイスラエルの民はエジプトを出ていきます。しかし驚くべきことは、このパロという人はその後にイスラエルの民の後をエジプトに連れ戻すべく追いかけるのです。信じがたい、恐ろしいまでの執念、固くなさです。神様はカエルイナゴアブブヨを送り、多くの家畜が疫病や雹に打たれ死にました。当時エジプトではカエルは神として崇められていました。カエルは水の中から生まれ、陸でも生きることができ、これがエジプト人の来世への願いとなりました。また昆虫や家畜も神々として崇められていました。それらがあなたたちの神々であるのなら、たくさんの神々に囲まれればよかろうというかのごとく、神様はこれらのものでエジプトを覆い尽くしました。しかしエジプト人にとって神であるこれらのものが転じて破壊的な災いとなりました。今日カエルや昆虫、家畜を崇拝している人はいないと思います。しかし私たちは他の諸々のものを拝んでいると言ってもいいのかもしれません。それは富であったりステータスであったり、それらを神々のようにして崇拝しているのであるならば、それは今日の偶像礼拝と呼んでもいいことでしょう。そして時にこれらのものも転じて私たちの災いへと変わりうるものです。パロはこれらの災いに向き合い、己が神々としているものがなんと虚しいものであるかということをさすがに認めたことでしょう。彼が神々と呼んでいるものが彼とエジプトを苦しめる災いとなったのは、歴然とした彼の目の前で起きた事実なのですから。そしてこのような災いが神が言われたようにことごとく起きたということ、その背後にある存在は明らかに人間を超えた圧倒的な存在で あるということもパロは身に染みて知ったはずです。しかし彼はこの9つの災い、そのすべてにおいて心を固くなにしました。最後には家来たちも、このまま行ったらエジプトが滅びます、まだあなたは気がつかないのですかとパロに進言しました。しかし彼は聞く耳を持ちませんでした。私たちは、人はこんなに固くなになりうるものだろうかと人ごとのように考えます。しかし、このことは誰にも起こりうることなのです。誰彼ではなく、このことは私たちの心に確かに光を照らすのです。太陽の熱はろうそくを溶かします。しかしそれと同時に土をカチカチに固めます。私たち人間の心も時に神様の憐れみによって溶かされます。しかし時にそれはますます私たちの心を固くなにします。パロは一貫してこの後者であり続けました。私たちはいかがでしょうか。私たちの心は 神様の言葉に開かれていますか。パロのように頑なな心と共に生きていますか。神様はいつも私たちに御手を述べ、私たちに知恵を与え、私たちを救おうとされ、私たちをに祝福を注ごうとされています。しかしそれらのものを私たちがことごとく受け取ることができない方法があります。これらのものを受け取らない方法という言葉に違和感を感じる方たちがいると思います。なぜなら、こんなに素晴らしいものを受け取らない理由なんてあるのかと私たちは思うからです。でも、実際に私たちは、いただけるものをいただけずにいることが多々あります。なぜ？理由は一つ。私たちの心が頑なだからです。私たちに神様がくださろうとしているものがドアの向こう側にあるのに、私たちの心の頑なさはそのドアノブに決して手を伸ばさないのです。ヘブル書の記者は、私たちが聞き従うべき言葉を今も私たちに語りかけています。兄弟たちよ、気をつけなさい。あなた方の中には、あるいは不信仰な悪い心を抱いて、生ける神から離れ去るものがあるかもしれない。あなた方の中に、罪の惑わしに陥って、心を頑なにするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし合いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。それについてこう言われている。今日御声を聞いたなら、神に背いた時のようにあなた方の心を頑なにしてはいけない。ここには心を頑なにするものがないように、あなた方の心を頑なにしてはいけないと二度も書かれています。パロはその頑なさを明日に引き継ぎました。その日になりましたら、さらにその翌日にもその頑なさを持ち続けました。我々も彼のようにその頑なさを持ち続け、その人生を終えることができます。実際にその頑なさとともに人生を終える人は決して少なくないのです。主にある皆さん、私たちもパロのような生涯を生きていくのでしょうか。ヘブルの記者はここで繰り返し言います。心を頑なにするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし合いなさい。そうです、主の前に私たちの心を開くのなら、それは明日に持ち越して延期するようなことではない。今日御声を聞いたなら、今日私たちは主に心を開くべきです。私たちが心を主の前に開くことができる時は限られているからです。多かれ少なかれ、誰しもこの心の頑なさを持っています。ですから、互いにそれを持ち、かねない者同士、私たちは励まし合い、こう互いに言い合うのです。兄弟姉妹、 主の前に固くなになるのはやめましょうよ。主の前に心砕かれて生きていきましょうよ。それが我々人間が生きうる最善の生涯なのですから。パウロはかつてエベソ人への手紙の中にこのようなことを書きました。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不思議な行いにふけてとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結べられて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。パウロはあえてこれから書くことをあなたたちに強く進めますと言っています。そして彼は彼らの中にいる無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れていると言います。このような心をあなた自身のために断じて保つべきではないとパウロは強く私たちに勧めているのです。私たちは心を固くなにして神の命から遠く離れて生きているのではなく、キリストが教えてくださったように幼子のように心を神に開き、神の命によって生きようではありませんか。そのことにより心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送ろうではありませんか。アメリカは今もこのコロナの問題のただ中におります。ニュースはいくつもかの州では感染者が今も増えていると伝えています。このコロナはこれから書き残される私のたちの歴史の教科書に掲載されることでしょう。そして私たちはこのコロナ後の世界に生きる人間となります。その世界はコロナ前の世界とは違う新しい世界となるだろうと多くの方たちが語り始めています。私もそう思います。もし世が新しい世界となるなら、私たちはキリストにあって新しい人を身につけて、その新しい時代を生きようではありませんか。そう、新しい人になるために私たちに不可欠なことは、今日私たちの固くなさが取り除かれることです。私たちはこれまで散々神に固くなに生きてきたのかもしれない。そんな私たちは今このコロナという災いのただ中におり、自分の無力さというものをこれでもかというほどに示されているのです。主にある皆さん、どうぞお考えください。この大きな機会を逃して私たちの人生に再び私たちの心の固くなさが解かれるチャンスは巡ってくるのでしょうか。 喉元すぎて暑さを忘れるという言葉がありますが、この言葉の意味は、どんな試練も過ぎてしまえば忘れてしまう、苦しい時に受けた恩も時が経てば忘れてしまうということです。まさしくパロはこのことを字で言ったような人でした。神から災いを受け苦しみ、その時はそれを取り去ってくれ、あなたの言うことを聞くといい、実際にそこから救われると、何事もなかったかのように元の固くなさに、固くなな心に逆戻りしました。それが何度も繰り返され、最後に10番目の災いが来たのです。コロナという試練を過ごし、己の無力さを知り、心砕かれて今一度神に立ち返ろうとしている人たちがいます。そうです、確かに今ピンチがチャンスとなっています。しかし一番大切なことは、このコロナが過ぎ去り、もはやコロナに対する恐れと注意が必要となくなった時です。これまでの人類が歩んできた歴史を見ていてわかることは、その時に私たちは再び神を忘れ、心を固くなにする生き方に戻っていくということです。それが人間の差がであり、それが人が罪人であることのゆえんです。私たちの心からの祈りと願いは、これから終始一貫、雨の日も晴れの日も主の前に私たちの心の固くなさが取り抜かれて、主の前に心が開かれ続けること、そのことを生涯全うすることです。どうぞ覚えてください。ここに私たちの祝福の源があるのです。最後に、昔も今も一貫して変わらない聖書の約束の言葉を持って、このメッセージを終えたいと思います。イザヤ57章15節、糸高く糸上なる者、とこしえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。この真理は昔も今もこれからも決して変わることがありません。主にある皆さん、神の前に私たちの心の固くなさが益になることは決して決してないということ、私たちのこの心に刻もうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この朝エジプトに起きた9つの災いを通し、またそのことに対するパロの心の固くなさを通し、誰彼ではない私たち一人一人の心に今語りかけていてくださることを心から感謝いたします。我々は人間である限り、その心に頑とした固くなさを持つものです。その心の固くなさがどれだけあなたのお守りと恵みと知恵と祝福を 私たちから遠ざけていることでありましょうか。主を憐れんでください。この私たちの心の固くなさをどうぞ取り除けてください。これをあなたの前に持っていて、私たちにいいことなどは何一つないのですから、どうぞ主よ、これを取り除けて、本当に幼子のような素直の心で常にあなたに向き合わせていただくことができるように助けてください。あなたの憐れみを私たちに注いでください。パロは一つの固くなに対し、それをその日に改めることなく、その翌日もまたその翌日も繰り返しそれを持ち続けました。御言葉が言っているように、今日私たちがそのあなたの御声を聞いたならば、パロのような心の固くなさを持つのではなくて、本当に主よ、その固くなさを本当にあなたに捧げして、あなたの御前に歩み出すことができますように、どうぞ今私たちの決意を新たなものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうぞこのコロナというこの状況の節目の時に、この世がこれから新しい世になるだろうと言われているこのような時に、世が新しくなるだけではなく、私たちの心も新たにされて、その世に生きていくことができるように、どうぞ私たちを今この時、整え備えさせてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。与えようとしていてくださる祝福を私たちの方から拒むことがないように、あなたの祝福を存分に受けたいと思いますから、どうぞそのためにこれを取り除けてください。お一人お一人の心にある祈りと決意に合わせ、我らの救い主、主イエスキリストの御名によって、この祈りをあなたにお捧げします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、誰でも幼子のようにならなければ神の国を継ぐことはできないと言われた我らの主イエスキリストの恵み、あの固くなな心を持ち合わせたパロと対峙してくださった我らの父なる神のご愛、我らが持ち合わせているこの固くなな心を本当に打ち砕き取り除いてくださる聖霊様の親しき御交わりとその力が、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に今も後もよよ限りなくあらんことを、